このコーナーは星について、宇宙について、科学について、リスナーの皆さんにもっと身近に感じてもらおうと、大阪市立科学館の方をお招きし、楽しく学んでいきます。サイエンスフラップです。それでは本日のゲストをご登場いただきましょう。大阪市立科学館の学芸員、大倉宏さんです。どうもこんにちは。
あ、こんにちは、大倉です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、大倉さんはこの学芸員をやられて何年ほど経ちますか？
何年だろう、22、3年ぐらいですかね、
ええ、じゃあもう大阪市立科学館ができて、まあ、しばらくして、
そうですね、科学館が平成元年ですから、はい、まあ、しばらくしてから採用されて、もう四半世紀ですね。
すごい。ってことは私大阪市立科学館と同い年だ。
あらら、
ね、27年ぐらい経ちますもんね、はいはいはいはい、そうかそうか。今日はね、大倉さんに来ていただきまして、どんなお話ししていこうかなということで、はい、今週のテーマなんですが、大倉さんから発表してください。
はい、今週は皆さん嫌いな人もいるかもしれませんが、静電気です。
出た。あのね、大嫌い。
あ、そうですか。僕はお友達ですよ。
いやいやいや、おかしいおかしい。
いや、変と言われますけれども、
はい、
痛いですか？
痛いですし、びっくりするし、うん、なんか初めての方とバチってなったら気まずいし。
ああ、まあそれはね、いや、お互いの間で電流が流れてるんですよってことでいいじゃないですか。
なるほど、逆にそれを味方につけるというね、なかなか静電気が好きとか仲間という方は少ないとは思いますけれども、はい、今日は静電気についていろいろ伺っていきたいと思います、はい、やっぱりこの季節って静電気起きやすいですよね。
そうですね、気温が下がって、やっぱりね、絶対的に湿度、あの水分がね、空気の中にない、少ないので、
そう
だということだと思います。
乾燥してるから、はい、あの髪の毛がね、朝起きたら顔にペタってへばりつくんですよ、静電気で。
嘘。
本当、私の髪の毛が多分水分量です。少ないから、
まあ、男子はね、めったにそんなことないですけど、女子はそうなんでしょうかね。
そう、あのセーター着た後とかね、ペタって、はいはい、まあ、
セーターね、脱いだりするとね、えらいことになりますよね。
そうなんですよ、はい、その静電気ってまず何で起こるんですか？
はい、よく擦った物と物を擦ると起こるって言うんですけども、うんうん、そんなことなくって、はい、物と物をくっつけただけで起こります。
ほう。
ただくっついてるとプラスとマイナスが一緒にあるから、起こってるかどうか分かんないですよね、
はい、
それを離した時に、あの、まあ、プラス側マイナス側っていう風になれば、あの静電気発生っていうことになりますね。
あ、なるほど。プラスの塊とマイナスの塊だから起きるんですか？
ね、いやいや、もともとね、あのプラスもマイナスもあるんです、はいはい、つまりあの原子だとか電子だとか原子核だとかってちょっと難しい話があるじゃないですか、
はいはい、
要するに、あのいろんな物質はプラスの電気とマイナス電気を持ってるわけです、はい、たくさんたくさん持ってます、
うんうんうん、
だけどそれがほとんどぴったり、
はい、
ぴったり数が一致しているので、プラスマイナスゼロなだけ、
ほう、
もともとあるんです、
はい、
で、あの物と物くっつけただけで片方からもう片方に移動なんかも起こるんですね、
はい、
で、まあ、あの電気起こってるわけです。
ほう、
うん、でそれを離した時に、あの、まあ、偏りが残っていれば静電気発生ということですね。
はあ、ちょっとこっち側にマイナスが多くなってしまったとか、
はい、
そういう。
そうなんです。で、あのこう離した時にって言ったんですけど、まあ、っていうかくっつけた時って言ったんですけども、そもそもこうペタッてやった時ってくっついてます？
はい、いや、
くっついてるように見えるでしょ。
今手と手を合わせてるのはくっついてます、
うん、くっついてないんです。
え、
だって表面ってデコボコだもん。だから我々はくっついてるように見えるけども、デコボコしてるから本当にくっついてるか、まあ多少はくっついてるけど、ほんの何パーセントしかくっついてないですよね。でくっつけようと思ったらどうします？こうやってこすればよくくっつくわけですよ、はい、だからあのこするということ。
あ、なるほど、うん、だからプラスとマイナスが行き来しやすくなるんですね、
う
ん、
そうそうそうそう。
より
だけど、あのこすらなくても実は移動は起こってるわけですね。でこう離した時に大抵は電流が流れてプラスマイナスの偏りはなくなってしまうんだけど残ることがある。で空気中にこう距離が離れた時、間に空気ありますよね、はい、水分かなんかがあると水分をまあ介在して、あの電気の移動が起こって、やっぱりプラスマイナスのズレが元に戻ってしまうわけですね。なので空気が乾燥してれば、その偏りずれが戻らないので、プラスあるいはマイナスの静電気が発生すると。
だから静電気が起こりやすいと。
そうですね、冬は空気が乾燥してるので起こりやすいと。
ってことは、なんかこう静電気起こって、例えばそのセーターの脱ぎ着の後にね、はい、顔の周りに髪がへばりついて嫌だっていう時は、はいはい、ちょっと濡らしてあげるだけでマシになるってことですか？
そうですね、部屋が、あの何でしょう、あの加湿器かなんかでちょっとね、あの乾燥してなければ、そういうのは、まあ、まあ、ただどうしてもね、やっぱり、静電気が起きてしまうんですよね。 で、あの最初ではその上手な静電気の体に溜まった静電気の逃がし方みたいなものもご紹介しています、は
い、あ、なるほどね、はい、そういうのもちょっと勉強になりますよね、はいはいはい、暮らしに役立つお話なんかもサイエンスショーではあるんですが、はいはい、あのスマートフォンとか、はい、なんかタッチパネルって言われるそのタブレットとかも、はいはい、あれって静電気があるから可能になってるんですよね、
はい、そうですね、いろんなタイプのタッチパネルがあるんですけれども、スマートフォンはね静電気を利用しているものが多いということですね、
うん、そうですよね、はい、あとなんかこうテレビとかもパチパチパチって言ったり、はいはい、なんかあの表面にすごいほこりがくっつくんですけど、はいはいはい、まあだいぶそれも改善されてきてますけど、
改善っていうか今のテレビほこりくっつきます？
そう、あのね昔のねアナログテレビはすごいそういうイメージ、はいはい、くっつくイメージ、
ブラウン管はね、はい、あの実は光らせるために、はい、あの電気を持った粒をですね、はい、あの飛ばしてぶつけてたんですよ、
うんうんうん、
でぶつかるとそこの場所が光るような、まあ、なんか化学物質があって、はい、で光ってたんですね、うん、なのでどうしても静電気溜まりやすい、
はい、
静電気があるってことは空気中のほこりを吸い寄せてしまう、うんうん、でほこりがいっぱいつく、
はい、
だけど今液晶ですよね、はい、だから方式が違うんで多分関係ない、
だいぶくっつかないかもそう言われれば
そうですか、ただね、うん、あのよく普段こうじっと見るところじゃないですか、あのテーブルかなんかにホコリがあってもあまりあの気づかないかもしれないけども、はい、あの画面こう見てじっとねちっちゃな文字とか探す画面だから、うん、はい、ホコリに気づきやすい、
うんうんうんうん、
ということなんじゃないのかなと僕は思うんですけれども、
そうですね、
外れてたらごめんなさい、
いやいやいやいや、もうまあまあもちろんね
あの昔のブラウン管はなぜくっつくかよく分かってるんですけども、うん、はい、ちょっとねいろいろ考えたんですけど液晶画面ってどうなのって
どうなんですかね、
ちょっと分かんない、知らない部分があって、昔に比べればあんまり汚れなくな、うん、なってるんじゃないかなと思うんですけど、
確かにそうかもしれません、うん、今日はなんかあの謎のグッズをいろいろと持ってきていただいたんですけど、はい、いかにも静電気が起こりそうなマフラーとか、
はい、マフラー、
あとこれカラーテープっていうんですかね、
は
い、
あのねこれ荷造り用のビニールテープですね、
あ、そうそうそうそう、
こうなんか 3,4 センチぐらいの
幅
の、
はい、ポンポン作るときに咲いたりするやつですね、うん、です
ね、これね、
はいはい、3,4 センチぐらいのシャカシャカするやつ、
はいはいはいはい、はい、こんな感じのやつですね、はい、はい、
それを
これをちょっと片方結んでこう引き裂いて、はい、我々クラゲって言ってるんですけどね、はいはい、あのクラゲって水中ふわふわこう漂ってますよね、
はい、
空中に浮くんですね、
ほう、これですか、
はいはいはい、これ浮くんです、ちょっとやってみましょうか、
はい、お願いします、
あとねちょっと細長い風船を持ってきたんですけど、
これあれですね、大道芸とかであのお人形さん作ってくれるような細いちょっともうパチパチ言ってるから、
ま、マフラーでこすってますけれどもでこれをポッとつまみ上げてちょっとやると、
うわわわわわわわ、テープがテープのクラゲが浮いている今。
簡単にやってますけどね、うん、私座ってやってるでしょ。
はい。
うん、これ実は技術いります。大抵どっか行っちゃうから。
そうですよね。すごいその。
実はこれ職人芸。
あのどう説明したらいいんだろう。
自慢してどうする。
風船でクラゲを浮かしてる。
はい、
それもしかも。静電気のみで浮かしてるとい う, う
で普通はね立ち上がらないととてもじゃないけどできないんです、
うわうわちょっと
マイクにくっついちゃった、
マイクバチバチ言ってる
こんな感じですね、
こんなに電気がいっぱいある部屋の中で静電気起こして怖いんですけど、
まあこのぐらいどってことないですね、あの
うわ、
うちはもっとね強力な静電気起こす機械があって、これは別に触ってもパピリッと、あ今音しましたね、あ音するわ、結構溜まってますか、だけどもっと溜める機械があるんですよ、
はい、
あのバンデグラフっていうあのこんな大きな機械で、はい、こんな銀色 の, あの金属があってですね、まん丸い金属に、
はい、球体みたいなものですよね、
そうそう、そこにねあの強力な静電気が起こるんですね、
私それ見ました、
あ見ました、
あの爆発みたいなの起きてましたよね、バチバチ の,、
あの爆発っていうかね火花が飛びますね、
そうそうそうそう、
まあ、うちのは可愛いですね、10センチか20センチぐらいです、
いやいやいやいや、あれだから静電気をまとめるとああなってるってことですよね、
そうですね、あのプラスの電気をたっぷり貯めてるわけですね、
いやえらいこっちゃですよ、ほんまに、ね、ちょっと恐怖もあるんですけど面白さも奥深さもある、はいはい、そんな静電気ですが、ですね、今ね科学館ではそういった、サイエンスショーも行われておりますので、はい、改めてご紹介です、
はい、
現在大阪市立科学館では平日はお昼2時から、土日祝日は11時からお昼1時から2時から、この回数でサイエンスショーを行っています。2月までのテーマは静電気なんて怖くない、
はい、
です、
はい、
大きな静電気発生器 発生装置を使って静電気の性質について解説します、
はい、
今ご紹介しましたように冬の静電気でバチンからね逃れる方法なんかも紹介しますのでこの季節静電気でお悩みの方は必見となっております。ぜひお越しになってサイエンスショーを楽しんでください、
はい、ぜひお越しください、はい、
さあそれでは最後になりましたリスナーの皆様へメッセージをお願いいたします。
はい、静電気嫌いな人いますけれどもぜひね静電気楽しんでください。例えばあのセーター脱ぐときパチパチ音がしますが僕はあの部屋わざわざ暗くしてなんか 光を観察なんかしてますね。ちょっとマニアック
です。
あ、そうですか、すいません
でも見てみたいかもしれないですね。
はい、はい、
あ、ぜひね、はい、あの静電気も奥深い面白いということなんでぜひぜひ生で大倉さんのお話なんかも聞いていただきたいと思います。本日お越しいただいたのは大阪市立科学科の学芸員大倉博さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。お邪魔しました。